おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、今日のお話は、
はい、イエス・キリストの墓についてです。
はい、
キリスト教ではゴルゴダの丘で貼り付けにされ、十字架から下ろされた遺体は岩に掘った穴に葬られ、そこから3日目によみがえったということになっているのはご承知の通りです。
はい、
ですから墓というか遺体が3日間にわたり収容された場所とされるところには聖墳墓教会というものが建っています。
聖墳墓教会、はい、行かれたことは？
はい、これもちろんイスラエルの、エルサレムにあるわけですが、エルサレムを取材で訪れた時に行きました。
はい、
ユダヤ教とキリスト教、そしてイスラム教の聖地がひしめき合うエルサレム問題というものを理解するために行ったんですが、キリスト教の信者にとっては最も聖なる地の一つなので、お前に来ている人たちがあまりにも真剣に祈っていらっしゃるので、異教徒の私にはちょっと居づらくなりまして、そそくさと出てしまったのを覚えています。
でしょうね。う
ん、はい
はい、
それで今井さん、
はい、
日本にもイエスの墓があるのをご存知ですか？
いや、全く知らないんですけど。
青森県にあります新郷村というところにあります。
はい、
奥入瀬に近い場所で雪深い日に私行きました。
はい、
読売新聞の大阪本社に出向していた時、夕刊に各地の面白いことを紹介する欄がありまして、そこに書くためにお邪魔しました。
はい、
そこで言われていたのは、十字架にかけられたのは実はイエスの弟で、本人は脱出して日本へやってきたということになっていました。
はい、
村の中に墓だとされる塚がありまして、こんもりとしたですね、塚があってですね、十字架も建てられていました。
はい、
毎年お祭りをしているということでした。
初めて知りましたね。はい、これ、
村の名前が昔はヘライ村だった、これはヘブライからなまったものだとかですね、
ええ、
赤ちゃんが初めて外を連れていくときに額に墨で十字の字を書くとか、いろいろ理由が示されていました。
はい、
ま、ですけれども村おこしの側面もあるんではないでしょうかとその時思いました。
うん、
実はイエスをめぐるこういったものは世界にいくつもあります。
ええ、
例えば私がロンドンに遊びに行った時、ストーンヘンジなど、ミステリアスなものを巡るツアーに参加したことがあるんですが、その時グラストンベリーという場所に寄りました。
はい、
円卓の騎士で知られるアーサー王ゆかりの場所ということでしたが、ここに有馬太屋のヨセフの墓とされる場所がありました。
有馬太屋のヨセフ、
はいはい、新約聖書の中で宅形にされたイエスの遺体を引き取って丁寧に布でくるんで埋葬した人物とされています。
はい、
ユダヤ人です。うん、彼は聖杯伝説、ダヴィンチコードで日本でもすっかり有名になった聖杯伝説と結びつけられていて、
はい、
その宅形に処せられたイエスの血を受けた聖なるコップ聖杯を持ってイギリスに渡ったという伝説があるのですね。
はいはいはい、
だいたいですね、先ほど申し上げました聖墳墓教会がある場所は4世紀になって認定されました。
はい、
ローマ帝国のコンスタンティヌス皇帝、キリスト教を公認した皇帝として世界史で習った人物ですね。
はい、
このコンスタンティヌス帝の母ヘレナは熱心なキリスト教徒でした。当時、その4世紀の当時は、ゴルゴダの丘がどこにあったのかも分からなくなっていましたが、ヘレナがエルサレムに出かけてイエスを貼り付けにした十字架などを発見し、ゴルゴダの丘の場所を認定して聖墳墓教会の建設を始めたとされています。
はい、
300年以上経ってから木の十字架を発見ですよね。
うん、
まあいろいろ信じることが宗教なのでしょうけれど。
そうなんですね。はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんでした。